クルシャルポイント2、人から栄光を受けようとする偽善を対処し、花嫁の原則に従い、主の直接の臨在を追い求める。アウトライン1、私たちは予期地の実際としての全てを含むキリストに入り、所有し享受しようとするなら、主の臨在によってそのようにしなければなりません。主はモーセに約束しました。私の臨在があなたと共に行って、私はあなたに安息を与える。神の臨在は神の道、すなわち地図であって、神の民に彼らが歩むべき道を示します。私たちは目に涙を浮かべながらも、日ごとに言わなければなりません。主よ、あなたの吠む臨在以外の何も私を満足させません。私はあなたの栄光の御顔の微笑み以外の何も欲しくありません。私はこれを持つ限り、天が落ちてきても地が裂けても気にしません。全世界が私に立ち向かってきても、あなたの笑顔が私の上にある限り、私はあなたを賛美することができ、すべては良いのです。主は私の臨在があなたと共に行くと言われました。なんという宝でしょう。主の臨在、笑顔が支配する原則です。私たちは主から何を受けても、彼の臨在を失うことを恐れなければなりません。主ご自身はあなたに何かを大いに与えられるかもしれませんが、まさにそのことがあなたから彼の臨在を奪うでしょう。私たちはただ主の臨在によって守られ、支配され、管理され、導かれることを学ばなければなりません。私たちは間接的な臨在を欲しくありません。主の直接の直の臨在によって支配されるように努めてください。これは必要条件や資格だけではなく、あなたが前進してその地を所有するための力でもあります。主の直の臨在は滞納をもってあなたを強め、キリストの豊満すべてを含むことを獲得させます。主の直接の臨在の中に、何という強さ、何という力があることでしょう。アウトライン2、イスラエル人がカナンの地へと入り、エリコに対して勝利を得たとき、罪を犯した最初の人はアカンでした。アカンの重大な罪についての内在的で霊的な意義と神聖な見方は、彼がバビロンの美しい街灯、シナルは後にバビロンと呼ばれた地域です。を貪って自分自身を改善することを追い求め、外見をよりよく見せようとすることでした。アウトライン3、聖霊に対して偽ったアナニアとサッピラは同じ原則の罪を犯しました。これがバビロン、すなわち偽善の原則です。彼らはあまり主を愛していませんでしたが、大いに主を愛した者のように見られたかったのです。彼らは装っていたに過ぎませんでした。神の子供たちは人前で装うことから救い出される必要があります。アウトライン4、人から栄光を受けるために虚偽の中で行われたすべてのことは、遊女の原則において行われるのであって、花嫁の原則において行われるのではありません。偽りの献身は罪です。偽りの礼聖も罪です。しかし真の礼拝は礼と真実の中にあります。どうか神が私たちを真実な人とならせてくださいますように。アウトライン5、人がどのように見るかではない、人は上辺を見るが、エホバは心を見られるからだ。サムエル上16章7節。私たちが心に神の言葉を蓄え、キリストに私たちの心の中にご自身のホームを作っていただくなら、彼は私たちの心の良い宝となります。そして私たちの心に溢れ出たものから、私たちはこの素晴らしい良い宝としての彼を他の人たちの中へと分与することができます。適用ビジネスパーソン大学院生編。ビジネスパーソンや研究者は、神は人の上辺を見るのではなく、人の心を見られることを認識してください。アカンは、シナル、バビロンの美しい街灯を貪って、 自分自身を改善することを追い求め、外見をよりよく見せようとしました。これがイスラエルの愛での失敗の原因でした。これと同じ罪をペテロの時代のアナニアとサッピラにも見ることができます。ある人々は主を愛し、財産のすべてを捧げました。彼らは一部しか捧げていないのに、すべてを捧げたと言って主を極みまで愛しているふりをしました。これは心の中の偽善です。彼らが一部を捧げることは良いことであり、間違っているわけではありません。しかし彼らの心の中の偽善を神は見ておられ、罪定めされました。偽善はバビロンの原則であり、神はバビロンのものを徹底的に滅ぼします。あなたはただ主の臨在によって守られ、支配され、管理され、導かれることを学ばなければなりません。主の直の臨在は滞納をもってあなたを強め、キリストの豊満すべてを含むことを獲得させます。神の臨在を持つために、あなたは心の中の偽善を滅ぼさなければなりません。堕落した人には本音と建前の問題があります。特に日本人は文化的に本音と建前を使い分けています。しかし神の御言葉の光の下でイエスかノーかをはっきりさせないことは虚偽の知恵です。新約の信者は皆預言者ですので、真実な言葉を語り、真理を実行すべきです。自分の虚偽の罪を告白し対処すれば、神の臨在を回復することができます。証、聖書を読んで主と交わっているとき、自分の祈りの言葉が形式的であり、あるいは建前であり、本音ではなく偽善であることに気づきました。例えば台湾の道路者が訪問してくださったとき、自分の観念に合う交わりは喜んで受け入れましたが、観念に合わないことはあまり聞きたくなくなりました。しかし口ではアーメンと言っていました。そんなことが何度もあった後、自分の内側に本音と建前があるのは偽善であることが分かりました。そしてこの偽善のゆえに、私は主と一つになることができず、主の直接の臨在と祝福を失っていることに気づきました。私は次のように何度も祈りました。主イエスよ、あなたはバビロンの原則である偽善を憎み、徹底的に滅ぼすように言われます。私の古い人の中には偽善があります。私は古い人を十字架につけなければ主と一つになることは不可能です。そして少しずつ内側を開いて、偽善や見せかけを捨てて主と正直に交わることができるようになりました。主との個人的で親密な交わりにより、様々な種類の偽善が暴露されるようになり、罪を告白して古い人をその霊によって十字架につけることができました。主との交わりが深まると、会社での人間関係や紹介生活での交わりも改善することができました。祈り、主イエスよ、私の古い人の中にはアカンやアナニアの要素があることを見ます。人からよく見られたいという古い人の感覚で、無意識に本音と建前を使い分ける偽善があることを見ます。私の内側にある偽善を照らし暴露してください。主よ、主との臨在の中で親密に交わり、主の笑顔を見続けることができますように。私を主の中で誠実な人とならせてください。アーメン。